限界なだに立つ虹。10月18日月曜日の限界なだに立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新子と新日本です。今日の韓国はですね、寒いですね。こうなったのはですね、先週の金曜日あたりね、夜からです、夕方あたりからね、こう急にですね、こう寒くなったわけなんですけれども、そのピークはですね、昨日の明け方だったんですよ。昨日明け方寒かったな。なんかまあ、ニュースの方ではね、カンウォン道の方にソラクサンっていうね、有名な大きな山があるわけなんですけれども、そちらの方ではですね、-9.3度。そう、そう、寒いですよね。で、ソウルの方もですね、まあ、ほとんど0度に近かった。1度ぐらいだったっていうね、そういう話であったわけなんですが、一部のソウルの地域ではですね、氷が張ったのを見られたっていうね、うん、ね、そういう感じであったわけなんですけれども、風もあったんでね、実はね、体感温度はですね、もっと寒かったと思いますよ。-3度ぐらいかな。うん、そんなふうな、こう、体感温度ではなかったのかなっていうふうにね、そういうふうに思うわけなんですが、その煽りを受けまして、今日も本当はソウルはね、秋晴れで非常にですね、太陽の光は強くね、照ってるわけなんですけれども、それでもやはりその、昨日の寒さ、まだ引きずってましてですね、ちょっと寒いわけなんですが、まだですね、10月の今日18日ですよね。ということはですね、このまま冬になるっていうことは思わないわけなんですけれども、まあ、一足早くね、真冬を体験したっていうね、そういう状況でありますでしょうかね。ということでですね、今日の1曲目はですね、こっちは寒いよっていう風にね、繰り返して言っているエピックアイフューチャーリングイーハイの曲で、ちょっと寒い。ポミはこっち気はい、高みの見物の時間ですよね。最近の事件や出来事の中で、私の皆さんがね、こう関心を持って見守りたい、注目したい出来事をあらゆる観点からね、考えてみる時間なんですが、今日は急いで2つちょっと2点話をしましょうかね。まず1点、1つ目はですね、カタールワールドカップのサッカーの話ね、ありま、この前試合ありましたですよね。この方はですね、新さん、スタッフの皆さん、こんにちは、倉敷の小川隆でございます。はい、韓国とイランの試合ね、後半始まって早々にですね、2試合連続のソヌンミン選手のね、素晴らしいゴールでね、韓国先制しまして、おお、シンさんのね、宣言通り、いやまあそういう風になるのかっていう風にね、驚いていたわけなんですが、まあさすがですね、ホームでは絶対負けられないイランがですね、後半の方に、まあ、同点に追いついたね、そういう、その後はですね、まあ、怒涛の攻撃ね、そういうことであったわけなんですが、シンさんもですね、ヒヤヒヤされたんじゃないですか。あの攻撃をですね、しのいで、まあ、韓国がですね、引き分けられた最大の原因はですね、無観客試合だったこと。そうなんですよね、地獄、あそこの地獄のテーランまで行って、そこでですね、今回 すごいね、観客を FIFA が入れちゃダメだっていうことをイランはですね、すんなりなんかこう余裕があるね、イラン今回ねすんなりと聞いてくれて、あの観客は全然なかったわけなんですよね、うん、そういうことが働いて、あの、まあ、韓国同点まで行ったのではないかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、で一方日本はですね、なんとかオーストラリアに2対1で勝利してですね、首の皮1枚こうつながりましたですどういうことよかった、これ執念だよね、あれ、まあ、結果的にはオウンゴールみたいになったけれども、ね、執念で押し込んだっていうね、そういう感じでなんとかね、うん、あの、まあ、オーストラリアに勝ったね、そういうことであるわけなんですが、まあ、先週ですね、シンさんが言われた通りにですね、韓国代表も日本が代表も冷静にこう考えてみたらね、アジアの他のチームにね、こう勝てないはずがないんですよね。ところが、まあ、韓国はですね、あのイラク、イランには引き分けて、日本はですね、オマーンとサウジアラビアに負けてしまったわけなんですが、まあ、ヨーロッパのですね、あのリーグでプレーしている選手が多くてですね、10年前とはこう格段に違ってですね、まあ、能力がアップしているので、まあ、アジア予選ね、あの激しい試合になるというふうに言われてますけれども、アジアのですね、あの最終予選はですね、これからもですね、目が離せないですよねっていうね、うん、そういうことで、そう、日本はね、今厄介なことになりましたですよね、勝ったはいいが、オーストラリアに勝ったっていうことは、サウジアラビアを、まあ、1位としてそのまま置いて、今2位に食い込まなきゃいけないわけですよね。ということは、次のオーストラリアの試合もですね、必ず勝って、ね、あのサウジアラビアに、アラビアも、まあ、できることなら勝ってっていう状況ね、そういう状況でですね、他のゲームではですね、全然こうですね、少しも気が抜けない状況ね。一方鉄道の話です。この方は鉄道の話になって2通目だな。あのドクターシンさん、あにわせよ、こんにちは。いつもですね、楽しく妻と2人で、あの放送を聞いている、あの北海道のですね、上田でございますということだね。あの鉄道ファンのこう根底にあるものは何かっていうね、そういうことに対してですね、自分自身ではですね、まあ、前回の お便りでね、こうあの一応の結論をですね、こう導き出したつもりだったわけなんですが、私がなんかそれに対して、ああそうですかっていうね、ちょっとですね、まあ、あのまあそういう感じの答えをしたんでね、うん、そうですか、そうですよね、こうなぜね、日本にはですね、他の 国に比べてですよ、なぜ日本には鉄道ファンが多かったのか、多いのかね、これはですね、あの恥ずかしい話ながら今までですね、考えたこともなかったですよね。でもですね、言われてみればなんかそうかなっていうね、そういう思いもしますので、私なりにですね、もう一度ちょっと考えてみましたっていうね、そういうことでね、ということでですね、このなぜ日本にはですね、あの鉄道ファンが多いのかね、その件に関して考えてみたいわけなんですが、いつものようにですね、私の妻が横からのですね、一言ね、あの、まあ、横からのですね、横やりですよね、うん、あの鉄道はですね、身近な存在で、しかもですね、かっこいいから、ね、例えばですね、新幹線とかね、寝台特急、あのブルートレインとかね、それらはですね、ちょっと身近で、こうしかもですね、かっこいいからなんだよっていうね、そういうですね、あの話があったわけなんですけれども、今回の奥様の横やりは、なんかこう、鋭利ではないな、ちょっと鈍いっていう、かっこいいからだっていうことであるならば、ちょっと、どうかな、うん、客観的な問題がありますからね。私もですね、あの妻の意見に関してはね、まあ、そういうふうにね思いつつも、まあ、それではですねちょっとありきたりなので、私はここでですね一つ加えてみたいっていうふうに思います。それはですね、時間の正確性でございます。日本の鉄道はですね、やたらと時間に正確でございます。この時間に対するこう正確さが、日本人のですね、鉄道に対する信頼心をですね、信頼性をですね、まあ、呼んでるのではないでしょうか、ね、具体的に申しますと、鉄道ファンの中にはですね、撮り鉄って写真を撮ってる方たちですよね。うちのリスナーにも相馬さんを含め何人かいらっしゃいますよ、ね、そういう人たちがいるわけなんですが、あのそのですね、鉄道の写真のマニアの方々がですね、いるわけなんです。 ですが、その人たちはですね、目くらめっぽうに鉄道を追いかけて、これだっていうふうにね、シャッターチャンスをにですね、めくり合ってるわけではありません。ね、決まった時間に決まった方向からですね、やってくるですね、そういう鉄道をですね、取ってるわけですので、ああ、はあ、はあ、そうか、言われてみればそうだよね。他のなんか車を取ったり、なんか走ってるですね、何か他のものを通るより、鉄道っていうのは決まった時間に来てくれるっていうのは確かにあるね。その時間に待って、ね、万全にですね、体制を整えて、シャッターを押している。ね、まあそういう一面は確かにありますね。そういうことなどをですね、いろいろとですね、こう考えてみた場合、この正確さっていうのはですね、きっとですね、世界中で日本独自のものなのでしょう。時間へのですね、正確性から生まれるですね、その信頼感だからこそですね、日本には鉄道ファンが多いのではないかっていうふうにね、そういうふうに思ってるわけでございますっていう、まああれなんですね、確かに分かります。言おうとしてることは確かに分かるわけなんですが、他の国もね、鉄道っていうのは時間、これ少し間違えたりすると大きな事故につながるんで、韓国とかもあれですよ、これ例えば KTX とかね、あれね、遅れて着いたりしますでしょ。遅れて着いたら遅れて着いたらあれするんですよ、お金をですね、一部払い戻してくれるんですよ。つまりそういうことはあんまりないね。ただ15分だったのかな、20分だったのかな、ちょっと忘れましたけれども、それ以前は大丈夫、ね、10分遅れ、13分遅れ、まあそういうのはまあお金払い戻し一部しないけれども、韓国すごいのはね、例えば30分遅れましたっていうことであ あるならばですね、その分をですね、もう連絡とかは来ない、携帯の方にね、パパパッと入るんですよね、携帯の方にいくら遅延金としていくらいくらが振り込まれましたっていうね、そういう感じのものを見てると、私もですね、鉄道はあまり乗らない方なんで、はっきりとは言えないけれども、そんな時間に遅れたりすることはないんじゃないかな。韓国もないですよ、そういうこと。うん、そういうことをすると、正確さだって言われてもね、まあ正確なものはなんかこう時計とかね、あったり、まあ時計が好きな国ってありますよね。スイスの人とかね、ヨーロッパの中で時計に命かけてる人たち結構いたりするわけなんですが、そうか、まあそういうこと、まあ一面はあるっていうね、うん、そういうことなんだけれども、私はね、あれなんですよね、上田さんもあれなんですが、この前上田さんの話では、お父様にね、時刻表をもらって、それからですね、こう鉄道の夢をね、膨らませるようになったね。ということはお父様も鉄道に対して嫌いじゃないんですね、興味があるんで、小吹さんも子供の頃ですね、父親の仕事の工場で鉄道 の車両基地にね、連れて行ってもらって、そこで一番前の席にね、こう乗せてもらった、運転席にね乗せてもらったね、その感動があるということは、お父さんも小吹さんをそこに連れて行けば喜ぶだろうなっていう計算があったのね。ということはお父さんも好きなんですよ、鉄道がね。ということは仙台、そのまたおじいさんたちの時代、その時代からですね、日本はですね、鉄道が好きなことをね、ちょっと考えてみれば、ちょっと違ったこう角度のね、話がね、出てくるのではないかね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、ラジオ体操の方行きましょう。
じゃじゃ
ラジオ体操の時間です。
はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。いつものようにですね、まあまあ来てますね。で、10月のテーマはね、最近こう私がですね、見たとかね、実際に感じたとかね、そういうですね、自然界の異常現象ね、そういうことについてですね、話をしてるわけなんですが、この方はですね、松本拓也さんですね。こちらの方は9月下旬はですね、ちょっと肌寒い日とかね、涼しい日とかね、そういうものが あったわけなんですが、今年はですね、秋の深まりが早いのかなというふうにね、そういうことで思っていたわけなんですが、なんと10月に入ってからですね、連日最高気温が25度からですね30度の日が続いてですね、これはまさにですね、あの自然的異常現象であるっていうね、うん、そういうふうに思ってるわけなんですが、今日もですね30度に迫るですね、あの残暑でございました。あ、日本も昨日からは寒くなってるね。日本も昨日からは寒くなってるっていう話聞いてるわけなんですが、その前まではちょっと異常なくらいちょっと暖かかったのも事実ね、うん、で皆さんお便りで皆さんね、こうあの日本は暑いっていう話がね、そのお便り出した間に寒くなってしまったわけなんですけれどもね、うん、そういう話があるわけなんですが、その続きを読むとですね、このですね地球の温暖化のこうメカニズムというのは、あの先日ですね、あのノーベル物理学賞を受賞しました真鍋ですね淑郎さんらのですね1960年代からのこう研究がね、その基礎になっているそうなんですが、今世紀の末にはですね、末頃にはですね、地球全体で5度ぐらいのね、気温上昇がですね、予想されているっていうね、そういう話でございますけれども、怖いですよね。そこでですね、シンさん、私たち早くはあの世に逃げませんかって入ってくれてるわけなんですけれどもね、ああね、こう 5度もあの上がるっていうね、そういうことでですね、この危機的状況においてね、私のことを忘れずにね、あの世に一緒に行かないかっていうね、誘ってくださっているね、それに私も本当にあの感動しました。感無量でございますね。その温かいあの、ね、あの気持ちをですね組みまして、今回は私がですね、特別こう、しんがりの役をね、務めたいっていうふうにね、思っておりますね。あの、私がですね、なんとかこれ食い止めて、後ろの方で食い止めてますんで、その間にですね、松本さんだけね、私のことは心配せずにね、先に行ってくださいね。そういうことであるわけなんですけれども、その次のね、その後のね、お便りもありまして、しんさん、10月7日の深夜の日ね、木曜日だったですよね。その時、関東でですね、あのマグニチュード 5.9 のこう地震があって、まあ、あの震度はですね5強ね、そういうですねあの地点もですねあったようですね。最近またですね、あのちょっと そこそこの規模のですね地震が増えています。どうやらですねこの地震はですね活動期に入ったというふうにね、そういうふうに見ているあの専門家たちもいるようですし、まあ、火山活動ともですね連動していて、いよいよですね富士山があの噴火するのではないかっていうね、そういう人もいたりしますね。一部の学者の間でですね研究が進むこのですねあの地下天気図っていうね、そういうものがあるらしいですね。地下のですね天気図っていうものがあって、今ですね注目を集めてるようなんですが、地下のですね地震活動をこう可視化したもので、地震がですね多く起きる状況をですね こちらの方ではあの高気圧ね、地震がですね多く起きている状況を高気圧というふうに言っている。でしばらくこう起きないね、そう静かな状況をですね低気圧と呼び、あの昔からですね中小の地震が、まあ 起きなくなった後にですね、あのドカンというですね大きなですねあの地震が来る ね大地震が来るというね、そういうことから、あの低気圧の地域がですね地震の可能性がですねあの大として見ているね、そういうですねあの、まあ、理論だそうですね。であの今だとですねあの関東地方では埼玉県ね、あの栃木県ね、茨城県県境とかですね、あとですねあの房総半島ね、それがですねこれに当たるっていうふうに思うわけなんですが、ただ日本列島全体を見渡すと岩手県やらですね近畿地方から北海道の北部などね、こうね危険な地域がですね、あのまあ様子を見なきゃいけない地域がですねたくさんありますね。つまりですね日本列島 ットはほぼどこでですね地震が起きてもおかしくないっていうね、そういう状況なんではないでしょうからね、うん、そういうね話であるわけなんですけれどもね。ああ、そうなんですよ、こうね、まあ、地震が頻繁に起こっている状況のことを高気圧、高気圧 でただそれは安心する状況ではないんだ、低気圧として言われていて、ずっと地震が起きない時にはですね急に大きな地震が起きる可能性もあるんだっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、とどのつまりずっと心配してなきゃいけない、地震がたくさんあっても、まあ、これは小さな地震がたくさんあってもこれは何かの前触れなんではないか、余震なんではないかということで心配し、起きない時は起きない時でこれは一度ドカンと急に大きいやつが来るのではないかっていうね、そういうことをですね心配しなきゃいけないね、うん、そういう状況であるってね、うん、そういうね辛さありますよね日本はね、うん、そういうことであるわけなんですが、次のお便り、この方はですね埼玉県鴻巣市の滝沢正夫さんでございますが、さて今月のですねテーマである異常現象であるわけなんですが、私の住まいのあるですね埼玉県の鴻巣市の隣町であります熊谷市にはですね過去に静岡県浜松市とともにですね 41.1 度というね日本最高記録気温をですねつけました。ああ、これ覚えてる、これ去年じゃなかった、一昨年だったか、とにかくまあ3年ぐらい以内のね、私もこれニュースでね見たのを覚えてますからね、うん、そうなんですよね、鴻巣市っていうのはね 41.1 度すごいな、これ、まあ、寒いのは寒いで大変なんですけれども、これだけ暑いとこれもまた怖いね、ということで今年もですねめちゃくちゃ暑かったわけなんですが、母親がですね最近蚊が少なくなったねっていうね、うん、こうあまりにも暑いと蚊もですねこう飛べなくなるのかねっていうふうにね言っていましたね。近くにはですね田んぼも多いわけなんですが、カエルの鳴き声も弱くなったようなそんな気がいたしますね。そういうことであって、最後にですね月が変わったのに気がつかず第1週目にねいつもね出していたわけなんですけれども、それを忘れてしまいました、すいませんね月が変わって少し経ってみたら、あれ一瞬目に出すの忘れたじゃないかということをね急いで書いてくださったってね、そういうことであるわけなんですが、そう、日本の皆さんはまだまだこう暑いことにねまだこうそういう気持ちを持っているね。でお便り出した後にですね日本もですね随分寒くなったね、そういう状況であるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、まあ今回ですねお便り、まあ、皆さんありましたけれども、そうですね松本拓也さん、この前ね確かにもう超自然現象ということであるならば地震もですね立派にそのうちに入りますし、この前ね関東の方でね大きなね、うん、そういう地震があったわけなんですが、私ね これで皆さん YouTube でこれ今最近流れているやつ見ました？あの時ね10月7日の木曜日だったんですよね、サッカーがあった日だったんだ。私もサッカー見てて日本のことわからなかった、ずっとサッカー見ててですね それは気がつかずに夜を迎えたわけなんですけれども、夜の10時40分ぐらいか日本の方でね地震が起こったのは。ところがその時にね東京の方であったわけでしょ。東京のですね東京都にあります江戸川区ね、江戸川区にこれあるらしいんですけれども、旧中川っていうね川が流れてるらしいんですよね。そこに最近はスマホとか持ってる人たち多いんでね、カメラとか持ってる人たち多いんでね、何の意味もなかったわけなんですけれども、そのですね川をですねこうちょっと映してたわけですね、川のですね上の方をこう映してたわけなんですが、地震が発生するですね3分ぐらい前にね急にね川でですね川の上でですね魚がドワーッと出てきて、川がもう本当にもう水しぶきでね、すごい状況。ところが、その映してる人は分かんないわけですよ。3分後に地震があるから、 なんだって感じでこう映してるわけなんですけれども、正確にですね3分後にですねその地震がね、うん、あるわけなんですが、その地震が起きてからはですね、その辺にいた鳥もね一緒にねブワーッと飛び立ったりするね映像があるわけなんですが、すごいのは地震前のですね3分前には魚たちはもうそれをですね、感知していた。ね、感知。よく、日本も韓国もあるわけなんですけれども、ナマズがね、地震にはね、一番最初にね、反応するんだみたいなね、話ありますでしょ。いや、今回見てて、ナマズだけじゃない。魚自体がですね、すべての種類の魚自体が、地震に対してね、すごいですね、こう、予知能力があるね、そういうものがですね、知れたわけなんですけれども、YouTube でこの映像出てますね、YouTube で、旧中川っていうふうにね、打ってみてください。この映像出てますんでね。はい、ということで、まあ、そういう話までちょっとつなげてくださいました。ね、松本拓也さん、ね、チャンピオン候補でよろしいんではないでしょうかっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、まだですね、時間残ってますんでね、皆さんね、どんどんね、お便りね、こちらの方送ってくださいということと、あとですね、月末、今回はですね、31日最後の日になるわけなんですけれども、軽音楽研究所、そちらの方でね、2013年からですね、現在までの、だからここ10年間、まあ、つまりここ最近の映画ですよ、うん、映画じゃない、ドラマですよ、その中で皆さんがですね、面白く見た、ね、ちょっとここ心に残ったみたいな作品、ベスト3をね、皆さんにね、ずっとですね、応募してるわけなんですが。うちのね、月曜日にお便りをくださる人たちからのお便りがなかった。番組の問題点は、井上陽子さんとか、ドラマの話、この番組は時々してくださるのね。この前ね、スリギロウのウィサセンは、賢い医師生活みたいなね。そのドラマとかを見て、私、これ今やってるドラマなのにもう見てるんですかっていうふうにびっくりしてるんだけど、でも、肝心の、ドラマ研究所、日曜日の方にお便り、私非常に、今回ね、井上さんのお便りね、ちょっと待ってたんですよ。どういうの来るのかな。それ以外にも、今日、チャンピオンになられた松本拓也さんも、なんか周辺の話はよくするんですけれども、ベスト3、自分はこれを見たんだっていうね、話をね、してほしいということでね。皆さんもそうですよ。全然出してない方たちね、お願いしますっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、一曲かける番なんですが、今日はですね、そうですね、ドラマ韓国語の話とちょっと関係があるのかな、ユンミレイさんの曲でですね、春春っていうのはですね、一日一日。はい、今日もドラマ韓国語を復習してみる時間ですね。今月はですね、ドクタープリズナー、ね、こちらの方のドラマで使われた一言で勉強しているわけなんですが、今日のフレーズはですね、いつものことだろうっていうね、そういうニュアンスを持っている하루이틀일이야。
하루이틀일이야。하루이틀일이야。ハロイトリリア。
これはですね、先ほども言いましたけれども、まあいつものことだろうっていうね、そういうニュアンスを持ってるわけなんですが、言葉をね解体してみると、ハロイトリっていうのがですね、一日二 日っていうね、そういうことでありますよね。1日2日っていうね、意味をですね、春言ってるっていうのはね、持ってるわけなんですが、先ほどかけた曲がですね、春春っていうのは1日1日、春言ってるっていうのは1日2日ね、あと、イリアっていうのは、ことなのか、何々のことなのか、つまりですね、これを直訳すると、1日2日のことなのかっていうね、そういうニュアンスになるわけなんですが、日本にもそういう表現ありますでしょ。ちょっと違いますけれども、昨日今日の話じゃないだろうってね、だからですね、まあ、昨日今日の話じゃないだろうというニュアンスの方か、あるいはですね、まあ、それをまあ、意訳すると、いつものことだろうみたいなね、うん、そういうニュアンスを持っている言葉であるっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、はい、今日もお別れの時間になってしまいました。また来週元気にお会いしましょうね。これまで、ドクターシンことシンニョンでした。여러분안녕히계세요こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。